こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界で一番美しい元素図鑑はセオドア・グレイが仕切るし、ニックマンの写真を中心に構成されたビジュアル型の元素百科である。対象は専門研究者ではなく、科学に関心を持つ一般読者、学生、図鑑愛好家であり、宇宙と日常を形作る118の元素を周期表の順に紹介する。各元素は純粋な姿だけでなく、鉱物、化合物、工業製品、生活用品などの具体例と結びつけて示されるため、抽象的な記号としての出来素を物質として理解しやすい。文章は科学データを含みながらも硬すぎず、歴史、用途、発見の背景、奇妙な性質をユーモアを交えて説明する。本書の目的は、科学理論を体系的に教えることよりも元素が持つ視覚的な魅力と文化的な広がりを伝え、周期表を読み物として体験させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、118元素を物質の肖像として見せる構成。本書の中心的な特徴は、元素を単なる周期表上の記号ではなく、個別の姿と来歴を持つ物質として扱う点にある。水素、炭素、鉄、金のような馴染み深い元素から2月ランタノイド、アクチノイド、人工元素まで周期表の順序に沿って紹介されることで、読者は元素世界の全体像を視覚的にたどれる。多くの化学入門書では原子構造、結合、反応式が先に置かれ、元素は理論の例として登場する。しかし本書では元素そのものが主役であり、それぞれの外観、利用例、危険性、希少性、歴史的意味が並列的に示される。この方法は化学の抽象性を下げる効果がある。元素名を暗記するのではなく、銀の変色、銅の色、炭素の多様な形態、モズガスの発光のように目に見える特徴から理解を始められるからである。網羅性と関西性を両立させた構成により、周期表が一覧表ではなく物質文化の地図として読めるようになる。次に、純粋状態と日用品を並べる写真の教育効果。ニックマンによる写真は、本社を通常の解説書から大きく分ける要素である。元素の純粋なサンプルだけでなく、その元素を含む鉱物、化合物、道具、顔料、電子部品、医療や工業の関連品が掲載されるため、元素が実験室の標本にとどまらないことがわかる。例えば金属元素は光沢や結晶の形で印象付けられ、炭素や硫黄のような非金属も同素体や利用例を通して多面的に示される。ここで重要なのは、写真が装飾ではなく理解の入り口として機能している点である。元素は目に見えない原子として存在する一方、私たちが触れる世界では物質、製品、色、質感として現れる。本書はその2つのレベルをつなぎ、元素名と現実のものとの対応関係を作る。科学に苦手意識を持つ読者でも、まず写真に惹かれ、そこから説明文を読む流れが生まれる。視覚資料が知識の記憶を補強するため、学習書ではないにもかかわらず、元素の特徴を印象深く残す効果が高い。さらに、ユーモアを含む科学エッセイとしての読みやすさ。セオドア・グレイの文章は、科学的な正確さを意識しながらも専門用語を過度に積み上げない。元素の性質を説明する際にも、歴史的逸話、用途の意外性、名称の由来、日常との接点を交えて語るため、読者は百科事典を引くというより、短い科学エッセイを連続して読む感覚を得る。これは本書の読書体験を大きく左右している。元素は数が多く、性質も似通う部分があるため、単調なデータ集にすると途中で関心が薄れやすい。しかし本書では各元素に個性を与える観察や比喩が配置され、隣り合う元素へ自然に読み進められる構成が意識されている。グレイ自身が元素コレクターであり、周期表を現実のものとして集める発想を持っていることも文章の具体性につながっている。読者は反応性や融点などを厳密に学ぶ前に、なぜその元素が面白いのかを知る。この順序が科学への心理的な距離を縮めている。そして周期表を分類表ではなく読み進める道筋に変える。本書は周期表の順に元素を扱うため、原子番号の増加に沿って物質世界を進む構造を持つ。周期表は通常、族や周期、電子配置を理解するための分類表として提示されるが、本書では読書の順路として働く。軽い元素から重い元素へ、安定な元素から放射性元素や人工元素へ進むにつれて、宇宙、地球、生命、産業、核化学に関わる話題が自然に広がる。この構成は元素同士の比較を促す。アルカリ金属の反応性、ハロゲンの性質、貴金属の耐食性、二ガスの不活性など、周期表の規則性は明示的な講義でなくても連続して読む中で感じ取れる。さらに各項目の説明が次の元素への導入を含むように読める部分があり、図鑑でありながら断片的な参照に終わりにくい。周期表を暗記対象として見るのではなく、物質の性質が段階的に変化する配列として体験できる点は、ビジュアル図鑑としての大きな教育的価値である。最後に、入門書としての強みと専門学習書としての限界。 本書は元素への入り口として非常に優れているが、科学を体系的に学ぶ教科書とは目的が異なる原子軌道、化学結合、熱力学、反応速度論、定量計算などを深く理解したい読者には説明が読み物寄りで物足りない場合がある。元素ごとのデータや科学的知見は含まれるものの、それらは理論を段階的に積み上げるためではなく、元素の個性を伝えるために使われている。この性格を理解すると本書の位置づけは明確になる。試験対策や専門課程の基礎固めには別の教科書が必要だが、科学に興味を持つきっかけ、周期表の全体像をつかむ補助、科学的な雑学と物質文化を結ぶ読み物としては強い。特に抽象概念から入ると挫折しやすい読者にとって、写真用と逸話を先に提示する構成は有効である。つまり本書は深い理論理解の代替ではなく、理論を学ぶ前に元素への関心と具体的なイメージを形成するための本といえる。結論として、世界で一番美しい元素図鑑は科学を専門的に学び始める前の読者、周期表に興味はあるが教科書的説明に抵抗がある読者、科学写真集として物質の美しさを楽しみたい読者に向いている。中学生や高校生への贈り物としても適しており、元素名を知識として覚えるより先に物質としての実感を持たせる効果がある。実用的な利点は、身近な製品や鉱物、色、金属、気体がどの元素と関係しているかを具体的に理解できることにある。知的な利点は、周期表を無味乾燥な一覧ではなく、宇宙、地球、生命、産業をつなぐ構造として眺められるようになる点である。同じ分野の本と比べた場合、本書は理論の詳しさではなく、写真の質、元素コレクションに基づく実物感、セオドア・グレイの軽妙な科学エッセイ性で際立つ。専門書ほど厳密な学習順序を提供するわけではないが、元素への関心を長く保たせる力がある。読む図鑑、見る百科、科学エッセイの3つを兼ね備えた入門的名著として位置づけられる。ご支援いただける場合は、セオドア・グレイ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。